一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今から証をさせていただきます。証とは、先週のりさんもメッセージされましたが、あなたのなさった御業とあなたの愛だけを伝えることです。どうかあなたの栄光が表されますように、そのことだけが語られますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、証をさせていただきます。今からする証は、先週ののりさんのメッセージを受けて、私も同じようなイエス様体験をしたことです。先週の礼拝の翌日の月曜日、学校でのことですが、11時半ぐらいに、230人ぐらいの給食がすべて出来上がって、で、みんなが食べる前に、私が、まあ、検食といって、きちんと異物が入ってないかどうかを確認する給食を食べようとした時でしたが、給食場から内線の電話が入ってきて、水が全部出なくなりましたと。このままだったら、給食は食べれるけども、片付けるための食器類が洗浄ができなくて、明日給食ができないですよということで、そういう事態になりました。もうこのあたりで、イライラというか、まあ、パニック寸前になるんですけれども、ふと昨日ののりさんのメッセージ、主に委ねて、御言葉で、勝利すると、いうイメージが来たので、まず祈りました。不思議と平安でした。すぐに教育委員会と業者さんに連絡をして、30分から1時間したら行きますから待ってくださいね、ということでした。よし、これでなんとか行けるだろうと。ところが30分過ぎて、12時ぐらいになると、いろんな教室の先生から電話がなってきました。トイレが流れない、手洗いもできない、給食を食べようにも手が汚いまま、コロナのこのような状況です。手洗いができないのも非常にあまりよろしくはありません。そんな頃、その頃ですが、ようやく業者さん来て、よし、もうこれで治ると、あ、神様さすがですと思っていたんですけれども、業者さんがいろいろと調べて、回ってきて、何やらなんか顔がです、顔色がというか表情が、怪しい状況になっているのを私は察知しました。どうも業者さんがすぐ治せると予想していた原因が全く違うもので、受水槽といって、教会の宣教室があると思うんですが、その部屋の3倍ぐらいな容積のあるタンクの水がもうすべて空っぽでした。なので、学校の水はもう一滴もない状況に近いということで、もう原因がわからないということは、明日、学校を閉じなければならない状況も生まれてきたのです。そして、緊急放送でトイレにはなるべく行かないように、手洗いも控えてと、子供たちに辛い思いをさせてしまっている状況に私は戸惑っていました。ですが、この時も、昨日のメッセージで、証まみれの人生がイエス様に委ねるときっとあるはずだ、と、まあ、祈ると、不思議と平安が訪れました。妻にはこのことを連絡して祈り課題として一緒に祈ってもらっていました。そしてこの状況を教育委員会に報告して、もう明日学校を臨時休校しなければならないという連絡をしつつ、こうなると、報道にも報道機関にも連絡して、ニュースにも出るという非常事態の状況でしたので、また一つまたパニックになりそうな感じだったんですけれども、その電話をしている最中に業者さんが駆け込んできて、京都先生治りましたよと。何が原因だったんですか？聞くと、全 全く予想だにしなかった機械室とか受水槽とかの問題ではなく、校舎の裏の地中に埋められていた水道メーターをどれぐらい水が出ているのかなということで見に行ったところ、なんとそこの水道メーターが黙って先週業者に変えられていたんですね。で、これぐらいなパイプのところにメーターがあって、ここにバルブがあるんですが、これが閉まるになっていました。故障でも何でもなく人災だったんですね。ですが、不思議と業者さんもそこに生かされたという気持ちで行くと、それが発見できたということで、これを開くと瞬く間に水が全部流れ出して、1時間ほどで復旧することができました。これを振り返ってみてイエス様に問い直してみると、私を信じるなら命の水が流れますよと、そういった思いが来ました。1時間なんかいろいろと悩んだんですけども、本当にパニックがパニックになって問題が問題を生むことがなく、平安でこんな奇跡な状況を私は体験することができました。本当に証まみれというこの人生は神様に委ねていくなら体験できることを実感しました。主に栄光をお返しします。終わります。
はい、ありがとうございます。励ましの意味で皆さん、向こうに見えている人たちに、あなたは証まみれの人ですねってこう手を振ってあげましょう。ハレルヤ。はい、ありがとうございます。水道メーターを変えたことでその人が閉め忘れてた原因なんです。そんなこと誰もわからないので大変なことになってたわけですね。実は牧師館が閉鎖したのも同じなんです。逆なんです。水道メーターをこう変えてくれたんですね。それで漏れてますよって言われたんですよ。でそれは逆にいい方で、こちらはそれを通して今教育館に移ることになりました。ですからいろんなことが神様働いて益となっていくんですね。じゃあもう一人ですね、えっちゃんにですね、今解放の学びをしながら、本人が今解放されつつ具体的に家庭も解放されてきているというね、その証をしてもらいたいと思います。皆さん救いっていう言葉は、ギリシャ語で創造っていうんです。ちょっと言ってみてもらえますか。創造、それ救いっていう言葉なんですけども、聖書の救いっていうのはイエス様を信じて救われるっていう意味と、癒しっていう言葉も創造って使うんですね。解放っていう言葉も創造っていうんです。ですから救いっていうのはただイエス様を信じたらおしまいじゃなくて、実際に悪霊からの解放と病とかいろんなものの癒しも含まれて、聖書は創造、救いっていうんですね。ですから救いっていうのは1回だけではなくて一生涯解放し続けられ、癒され続けられていくっていう救いなんです。その今一つを体験された証をえっちゃんにしてもらいたいと思います。はい、お願いします。
すみません、違うもの持ってきた違うもの持ってきた、もう一つあるんではい、ありがとうございます。すごいな神様、私になんていうかね、一呼吸 OK とくれたような気がします。感謝ですね、はい、本当に神様感謝です。私その言葉だけこれで終われそうな感じです。でもこの解放の学びを受けさせてもらったんですね。まあこの解放の学びって聞くだけで一体どんなに恐ろしいものかとちょっと思ってたんです。なんかまた新しい恐ろしい領域に入るのかと思って戸惑ってはいましたけれども、まあやってみないとわからないということで やらせていただきました。そしたらそれをやり始める前の私と今とでは全然自由になったなっていう答えです、はい、いかに自分が強かったかっていうのが明らかにされ、自分の中の海が生み出された、そして新しく生まれ変えらせてもらったっていう時でした。 でそれは何かっていうとイエス様を中心にしていくってもう何度も聞いて耳にタコができるぐらいだけどそれは聞いていて流れていたそれを自分の中に落とし込んだっていう感じでした。でちょっとそれを具体的にお話しさせてもらえたらと思います。何かなと思ったんですけど自分なりにまとめてみました。自分の心の内には何が支配しているのかということを考えさせられてそれを認める。2番目認める。でその自分の中にあったものを悔い改める。それからここからがちょっと新しかったんですけれども、まあ、あのマタイの16の17にあるんですけれども信じる者には次のような印を伴う。私の名によって聖霊を追い出し新しい言葉をごめん大事です。ここ大事ここ大事でしたけれども悪霊を追い出してなんでやろう失礼しましたサタンもう悪霊を追い出し新しい言葉を語るっていう箇所があったんですね。ということはこれが ありましてそれをクリスチャンであるというかイエス様を信じる者はできるっていう力が与えられているということを知ったんです。でそれを追い出すイエス様の名前によってこれこれを出ていけって追い出すことができる。そしたら丸い私の心が丸だったとしたらその中にぽっかり穴が開くわけですね。悪い思いがあったのものが出ていったらその中にどうするかっていうと今度は新しい思いを入れます。それは何かっていうともうただ簡単賛美して礼拝して聖霊様のここに入れます。そしたら聖霊様の思いでいっぱいになるっていうことを続いてないごめんなさいね何かと失礼いたします。はい、それを学ばせていただきました。はい、でそれが、まあ、事柄としてはそうだったんですけれどもじゃあ私の中に一体何があったかっていうとまあいっぱいありますいっぱいあります。今も言いましたけれども、自分本位という自己中心の、まあ、一番強かった怒りですね。怒りがあって、怒りがありました。それは、まあ、例えば自分が仕事から帰ってきた時に家の中に入ると家の中は荒れ地誰がこういうことしたんやっていう責めるってやつですね。そういうことをし続けされる側みんな気分が悪いでもこんなお母さんにはいろいろ言っても仕方がないって言って言わなくなるっていう症状がうちの家庭には起こっておりました。でもそうですね。で、まあ、私の思いを通させてくれたので一見穏やかになったかのようですけれども実はそうではないっていうみんなを押し込めてしまってたんですね。それを去年のコロナですかねコロナの頃にもうちょっと海を神様が生み出したんですね。生み出すチャンスをくれました。まあ、でもうちょっと家庭に向き合いなさいよと本当のあなたの、向き合いなさいよって言われて、まあ、礼拝もズームになって家族でするそして学校も行けないから家で過ごす仕事でしたらもうどうしても家族と向き合わないといけない。もうちょっと怒りが爆発するかそれを選ぶかそうではない思いを選ぶかっていうところで神様に、イエス様によって、まあ、常にイエス様にが何て言っているかっていうことを聞く。それからイエス様はどんなふうにこの家庭状況を見ているかっていう神様の目線で見せていただく。でどういうふうに感じているかっていうことを聞きながらするっていうことをさせてもらうことができました。はい、それで、その私の中には怒りをぶつけ続けてみんなが穏やかになってくれるという慣れ親しんだ霊っていうふうに名前をつけることができるんですね。その名前この学びの中では名前をつけていってその名前を持って追い出すっていうことをしたんですけれどもこの慣れ親しんだ霊私の悪いサイクルの霊をイエス様の名によって追い出させてもらいました。それから怒りはよく考えてみると自分の思いを怒りで表しそれを押し通したいっていう自己中心の霊、まあ、プライドとも言い換えられますかね。そのプライドの霊を追い出すということをさせてもらいました。それからもう一つ話があって まあ、ずっと私は14歳の時に洗礼受けさせてもらったんですけど、クリスチャン生活をさせてもらいました。それでこれかっていう感じだったんですけど、だから立法はよく分かってるんですよね。デボーションするとか、家庭礼拝をするとか、まあ、教会のことをするとか。でもそれを神様はこう言ったんですね。あなたの心はどうですかと。人は上辺を見るが、死は心を見るっていう言葉があります。で、家庭礼拝をするっていうことが大事なんだなと思った時には、家庭礼拝しますよって言ってみんな集まってもらってました。でもそこにはその礼拝をするっていう事柄だけだって心は保たっていなかった。本当に神様を賛美するっていうことはできていなかったっていうことが分かったんですね。それをなんていうかっていうと、まあ、宗教の礼というかっていう言葉で表すことができたんですけど、できるんです。で、宗教の礼を神様、イエス様、取ってください。私の中には立法を押し通す思いが強いので、それを取ってくださいっていうふうに祈ることができました。まあ、家族には本当に迷惑をかけて多大な厄介者です。すいません。でもそういうふうに主によって変えてもらったんです。やり方を教えてもらって変えてもらうことができました。そうすると娘が、まあ、その思いを取ってもらって、私のすることといったら本当に賛美をして礼拝をすること、まあ、車で出勤前にするとか、朝起きてするとか、もう家で音楽をかけて、音楽というか賛美するとか、それだけです。まあ、ちょっとは迷惑、家族にはちょっと音量大きいとか言われながらね、するわけです。でも、そうしているとある日娘がご飯を食べたのに、じゃあお母さん今からせんのって言うから、せんのって何よって言うと、聖書読まないのとか言われて、娘の方から発信してくれるような状況になってきたんですね。で、じゃあ祈らないのかとか言われたりして、私と逆ですかっていうね。っていうふうに神様が状況を変えてってくれました。で、そうですね、変えてってくれて、今はその負のサイクルからも抜け出すことができて、感謝だけです。いっぱい言いたいことあったんですけど、本当にそれだけで、長くクリスチャンをさせてくださっていた神様だけを私を掴んでいてくださっていた、この主の憐れみを知ることができたし、本当に、なんていうか、もう感謝だけです。で、その中で導かれて、昨年からずっと言葉をもらっていましたけれども、私の名をもって呼ばれている民がひざまずいて祈り、私の顔をもとへ悪を捨て立ち返るなら、私は天から耳を傾け罪を許し彼らの大地を癒すってあります。これを出来上がりましたっていうわけではありませんけれども、これを今してくれているなっていうことを本当に痛感しております。人には本当に人にはできないが、神にはできる。私の思いを自分がどれだけ自制しようと努力したって、それは爆発にしかならない。でも神様だけがこの思いを変えて、不思議と、もう主人も愛し、子供も愛していくことができる。これはなんか理由がないです。でも神様だけができる。これは間違いがない。っていうのを確信を得た機会となりました。本当に主に栄光を開始して、証しとさせてもらいます。はい、ありがとうございました。
はい、本当にやっぱ解放されたら、見たら分かりますね。すごく本人も軽くなってきています。